皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちに助ける聖霊様を与えてくださる方、聖霊様は今も共にいて導き助けてくださる方ですね。このイエス様の御業、聖霊様の働きを覚えて御言葉を共に開いてまいりたいと思います。その前にですね、いつものようにですね、東日本のためにですね祈ってまいりましょう。ここに挙げております課題がありますけれども、昨日はですね、原発反対のですねデモもですね各地で行われました。本当にですね、日本は今大変な状況の中にありますね。このような困難な難しい状況にですね、主が働いてくださって、主が本当にですね、この日本を正しく導いてくださるようにですね、そのためにリーダーたちが悔い改めることができるよう、また本当に、この国が霊的に目覚めることができるようにですね、そのこともですね共に祈ってまいりましょう。ですね、しばらく共に祈りたいと思います。それでの総主の感謝します。本当にこの方を歩んでください。名称を決めたら全然頼むよ。総主の会見を決めます。天皇様、共に祈るこの時ありがとうございます。私たちが共に祈る祈りをあなたは聞いてくださっておることをありがとうございます。どうぞこの日本を憐れみ助けてください。そして本当にこの日本の、地震のその、東日本で起きたこの地震のその抱えている問題すべてにあなたにあるところの解決が与えられますよう、また人々が本当に霊的に目覚め、この日本にリバイバルが起こりますよう、そして多くの人々がイエス様、あなたに目を向けることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。目感謝します。では続いてですね、いつものようにですね、聖書の通読箇所を見てまいりましょう。旧約聖書は、歴代史第一、新約聖書がヨハネの福音書から人の働きへと入ります。歴代史第一の最初はですね、アダムからの系図ですね。でこの系図はですね、アダムからですね順にですね、ノアやですね、そういう人物が書かれているわけですけども、ルカの福音書にもですね同じような系図が書かれています。まあ系図はですね翻訳の上で多少言葉に違いが出てくるんですけども、まあ、同じ系図ですね。でそれはですね、ダビデからイエス様へとつながっていきます。こう歴代史、そしてですねこのような、ルカの福音書の系図を見るときにですね、この旧約聖書と新約聖書がつながっているんだということを知ることができますね。そして約束の中でイエス様が来てくださいました。まあ今日はですね、ペンテコステ礼拝ということでですね、約束の御霊様、神様の約束のうちにですね、聖霊様が下られたそのことを見るわけですが、旧約聖書と新約聖書は一つですね、それにそのようにつながっている、そのことをですね、また見てまいりたいと思います。新約聖書の方、ヨハネの福音書から使徒の働きですけれども、ちょうどですね、使徒の働き2章はですね、ペンテコステについて書かれているところですね。お読みします。2章1から4節。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のように分かれた舌が現れて、一人一人の上に留まった。すると皆が精霊に満たされ、御霊が話してくださる通りに、各国の言葉で話し出したと書いてあります。まあ、後でも見たいと思いますが、これがペンテコステの日の出来事ですね。一体何のことを言っているのか、まあ、今日はですね、それを見ていきたいと思いますけれども、その前にまずですね、聖書を開いてまいりましょう。 本日の聖書箇所ヨハネの福音書の20章19から31節のところです。主題テイクを一緒に言いましょう、はい、平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように私もあなた方をお遣わします。ヨハネの福音書20章21節。ではこのところから聖霊を受けなさいと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今読みいただいた箇所はですね、イエス様が十字架にかかられて後のことです。平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わしますと、こうイエス様は言われました。私もあなた方を遣わします。私たちはですね、聖霊様によって力を帯びて、そして遣わされていくことができる、まあ、タイトルは聖霊を受けなさいとありますけれども、ペンテコステの礼拝においてですね、本当に聖霊様によって私たちが遣わされていくんだということをですね、確認してまいりたいと思います。まあ、今も見ていただいた箇所、このイエス様が十字架にかかられて後ですね、イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださいました。そして葬られ3日目に死の力、黄泉の力、悪魔の力を打ち砕いて死人のうちより蘇られました。イエス様は最初ですね、十字架につけられ、そして葬られ、そしてですね、それを下げ渡しを受けたですね、アリマテアのヨセフたちの手によってですね、墓に葬られました。その墓はですね、まあ、岩をくり抜いて作った墓、そしてその入り口にはですね、大きな岩が転がして蓋がされていました。ところがですね、安息日が明けて弟子たちがそこに行くと岩がのけてありました。そしてその中にあったはずのイエスの体は、イエス様のお体はなくなっていた。その後ですね、弟子たちはよみがえったイエス様にお会いしました。何人かの者はですね、よみがえられたイエス様にお会いしました。しかしイエス様がよみがえられたというこのことを弟子たちは信じることができませんでした。 そしてですね、イエス様が亡くなられて、イエス様の復活を信じることのできない弟子たちは、ユダヤ人たちを恐れて、イエス様を捕まえ、殺した者たちが自分たちも捕らえて、殺しに来るかもしれないと恐れて、ドアを固く閉めて、そして閉じこもっていました。ところがですね、そこにイエス様は入ってこられたんです。弟子たちがですね、しっかりとドアを閉めているそこにですね、ドアを通り抜けて、ドアを開けもせずに、イエス様は突然そこに姿を現されました。平安があなた方にあるようにイエス様は言われましたけども、その瞬間ですね、平安どころでない弟子たちは本当にびっくりしたと思いますね。突然イエス様はそこに現れたんですから。しかしそこでイエス様は平安があるように言われました。イエス様の新しい体はドアを通り抜けることができたんですね。しかしイエス様はこの体は霊なのではないとそう言われます。ルカの福音書24章39節に、私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、霊ならこんな肉や骨はありません、私は持っていますと、こうイエス様は言われるんです。ですからイエス様の新しい体は霊ではありません。ではこの体は一体何なのか、それは私たちに説明しきることはできません。しかしそれは私たちの考えを超えた新しい体でした。イエス様は死んでよみがえって新しい体を持たれました。やがて私たちもですね、天国に行く時が来ます。その時私たちにもこの新しい体が与えられるんですね。素晴らしいことですね。さて弟子たちの中に立たれたイエス様は言われた。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われたとですね、イエス様は弟子たちに息を吹きかけて、そして聖霊を受けなさいと言われました。イエス様は聖霊を受けなさい、息ということをですね、息ということについてですね、創世記にはこう書いてあります。その近道ある地は土地の地理で地を作り、作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。創世記2章7節。神様はアダムの花に息を吹き込まれて人は生き物となりました。またですね、聖霊様は風のようだとも書いてあります。神の霊はですね、風のように私たちのところに引き寄せ、息のように私たちの中に入っていきます。息。プニウマとギリシャ語では書かれていますが、霊。それはですね、この聖霊様はですね、ギリシャ語でハギュプニウマと書かれています。息のような、そのような存在として私たちの中に入ってこられる。そしてですね、それはですね、神の霊、清い霊、神の霊はですね、聖なる霊、御霊とも聖霊とも言われますけれども、この霊が私たちの中に注がれていますね。これが聖書の最も大切な約束、最も大切な約束だったわけです。私たちは神の霊によって命を受けました。神の霊が私たちの中に入ってきて人は生き物となったんです。しかし私たちが罪を犯したとき、神様との関係を失って、この聖霊様を失ってしまいました。これが再び与えられるという約束、それがこう書いてあります。そのうち私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘や預言師、年寄りを夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐと、イエス様は言われ、この父なる神様はですね、預言師を通して語られます。これは主の約束でした。そしてその約束の通り、 信じるすべてのものに主の霊が注がれる時が来たわけです。それはイエス様の贖いから50日目、五旬節とも七週の祭りとも呼ばれる時です。五旬節は50日目のこと、七週の祭りは49日が過ぎた日のことです。ですからこれは同じ日を指しています。本来は杉越の祭りからの七週の祭り、五旬節を祝うユダヤの祭りでした。ユダヤのですね、伝承ではですね、その日にモーセが主から十戒を受け取ったとも言われます。この七週の祭りはユダヤ人にとって重要な三つの祭りの一つでした。あなたのうち男子は年に三度種を入れないパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りの時にあなたの神主の選ぶ場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならないと書いてあります。種入れないパンの祭り、すなわちそれは杉越の祭りです。そして七週の祭り、これがですね、五旬節、ペンテコステですね。そしてもう一つ、カリオの祭り。この中で杉越の祭りはイエス様の十字架を象徴するものです。しかしですね、この七週の祭り、まあ、先ほどのですね、その日にモーセが十戒の板を受け取ったというですね、十戒を受け取ったというその伝承があると言いましたけれども、彼らはモーセに率いられ、イスラエルの民はですね、モーセに率いられてエジプトを出ました。そしてシナイ山まで行きました。そしてですね、そこからモーセは40日間断食をして、そして十戒の板を受け取ったわけですね。神様が与えられた十戒の板を彼は受け取りました。その日が50日目であると、そのように考えるわけですね。出エジプトを果たしたそのですね、杉越の祭りからですね、50日目。ところがその時、その与えられた石の板はどうなりましたか。最初にモーセが受け取った石の板はどうなりましたか。それはイスラエルの民がですね、不審の罪を犯して、そして偶像を拝んでいたその時にモーセ自身の手によって打ち砕かれてしまいました。投げつけられて砕かれてしまいました。神の言葉、それはイエス様ですけど、イエス様はそこでですね、その石板が砕かれた、そのようにイエス様は十字架でご自身の体を裂いて死んでくださったわけですね。そしてその後ですね、さらに御言葉を与えられました。しかし最初に与えられた御言葉はそのようにですね、砕かれたんですね。イエス様自身が裂かれた羊となってくださったようにですね、イエス様が十字架で死んでくださったように、そのようにこの石の板は砕かれました。またイエス様はですね、十字架で死んで血を流してくださいました。イエス様の流された血はですね、ちょうどですね、杉越の時に子羊が裂かれて、そしてその血がですね、ドアの縁に塗られて、その家が、その家の者が災いから守られたように、イエス様の血で私たちの罪は許されました。まあ、このイエス様の贖い、また杉越の祭り、その時からですね、50日が経って、七週の祭り、五旬節、ペンテコステがやってきます。このペンテコステについて、今回のヨハネの福音書の箇所で、イエス様はすでに約束をしておられます。またですね、ルカの福音書では、このように書いてあります。さあ、私は私の父に約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高いところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。父の約束してくださったものを送りますと書いてありますね。 主は神様あらかじめ約束してくださっておられたものがある、それを送ります、そのように主は言われます。では父の約束とは何か、父の与えたいものは何か、主は神様がお与えになりたいものは何か。出エジプト記の34章でですね、小麦の刈り入れの初穂のために7週の祭りを年の変わり目に収穫祭を行わなければならないと書いてあるんですが、小麦の刈り入れの初穂のために、それが7週の祭り、そしてあなたの土地から取れる初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならないと書いてあります。この7週の祭りの時は最上のものを主は望まれる。それは逆にですね、主が最上のものを与えようとしておられるということです。ところでですね、ここにですね、ちょっとだけ書いてあることがあるのでですね、あまり開かないところですね、見ておいていただきたいと思いますが、子ヤギをその母の父で似てはならないと書いてあります。それで、ユダヤ人は今でもですね、決してですね、ミルクと、そして肉を一緒に調理しません。で、大きなレストランとかになるとですね、肉を調理する場所とですね、そして牛乳を調理する場所、ミルクを調理する場所は別々の部屋になっている、こういうことだねと言いますね。彼らは厳格に律法を守り行おうとしているわけですね。私たちも本当に神の言葉を大切にしていきたいと思います。もちろん私たちは律法から解放されていますから、このようなことをですね、一つ一つ守る必要はないわけですけども、しかし私たちはこの神の言葉を大切にしていきたいと思いますね。さて、父なる神様が与えてくださる最上のものは何か、ルカの福音書11章を読みします。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます、誰であっても求めるものを受け、探すものを見つけ出し、叩く者には開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がそれを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。そうすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。天の父の与えてくださる最上のもの、それがここに書かれています。良いものを与え、天の父が良いものを与えてくださる、そのことについてどうして聖霊をくださらないことがありましょうと。天の父が与えてくださる最上のもの、それは聖霊様です。父が約束されたものは聖霊様です。ところでですね、この箇所でですね、私たちは覚えておかなければなりません。求めなさい、そうすれば与えられますとか言います。私たちは聖霊様を求めなければなりません。聖霊様をほっとくと与えられるんだ、あ、そのようにですね思う。そうではなくて、求めなさいと主は言われるわけです。求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれますとありますけども、求めるものは受けると言います。私たちがイエス様を信じている、だから神様を祝福してくださって当たり前なんだと、そう考えて、だから求めないというならば、それは実は間違った考えです。なぜなら主は求めなさいと言われるからです。それは御言葉の前にへりくだることです。求めなさい、主はそう言われます。ですから求めましょう。私たちに必要もそうです。求めましょう。私たちが求めて祈るとき、主は与えてくださいます。求め、そして受けていきましょう。そして聖霊様も私たちは求めるんですね。父に約束のもの、聖霊様、私たちはそれを求めましょう。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムは花屋で、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊バプテスマを受けるからですと書いてありますけども、父の約束を待ちなさい。これを聞いた弟子たちは この約束の時を待って祈りました。私たちもですね、本当に聖霊様を与えてください、共に祈ってまいりましょう。聖霊をと書いてありますが、聖霊、それは神の霊です。ですから私たちは聖霊様とそのようにですねお呼びしたいと思いますね。ではですね、この聖霊様はどんな霊か。テモテの手紙はこうあります。神が私たちに与えてくださったのは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。この霊は力と愛と慎みの霊、慎みはですね分かりにくい言葉だと思いますが、国語辞典で慎み深いということで調べると、心を引き締めて軽はずみな行動をしない、遠慮がちで控えめであるなどが出てきます。心を引き締めて軽はずみでない、よく考えて行動する、それは知恵とですね、知性が豊かであることを表します。ですからこれは力と愛と知性が豊かであることを表しているんですね。中でも力、使徒の働き1章8節にはですねこうあります。しかし聖霊があなた方に臨まれるというか、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムであるサマリアの全領より地の果てにまで私の証人となります。力を与えてくださる霊である。またですね、聖霊様は助け主ですね。私たちを導いてくださる方です。共にいてくださる助け主。そして主を信じた者に聖霊様は注がれます。ご純粋の日になって皆が一つところに集まっているときにですね、聖霊様が激しい風のように吹いてこられて、そして火のように一人一人の上に下られました。そうすると皆聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通り他国の言葉で話し出しました。これが聖霊のバプテスマです。父なる神様約束しておられたそのことが成就した瞬間がこれですね。それが使徒の働きの一章でイエス様が約束された事柄です。エルサレムを離れないで待ちなさい、聖霊のバプテスマを受けるからと、こう言われましたけれども、この聖霊のバプテスマ、私たちはイエス様を信じるなら私たちの内側に聖霊様が与えられます。これが命の御霊です。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。このようにですね、コリント人に手紙に書いてありますし、またけれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんと書いてあります。私たちの中に神の御霊がおられる、イエス様を信じた者の中には聖霊様がおられる、このようにですね聖書は言います。しかし先ほどの箇所ではこう書いてありました。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受ける。バプテスマ、それは洗礼です。私たちはですね、イエス様を信じたらですね、洗礼を受けますね、バプテスマ。あ、これはですね、水の中に自分がですね、ジャブッと浸かる、まあですね、信じた人をですね、水の中にジャブッと浸けるわけですね。まあ、これは人復活を表すことですね。同じように聖霊バプテスマは聖霊様の中に自分を浸すことです。私たちが聖霊を帯びるとも言えます。この聖霊様によって私たちは力を受けて歩むわけです。マルコの福音書にはこの信じる者に働く聖霊の力が書かれています。信じる人々には次には印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を受け病人に癒されます。この力を持って私たちはですね、全世界に出ていって全ての力と共に福音を述べ伝えることができるわけですね。 これが聖霊様による力です。ある人たちはこのようなことはもう大昔のことなのだと言います。聖書の時代、聖書が書かれた時代の出来事でもう今はないんだとそのようにおっしゃる方もおられます。しかしこれは大昔のことではありません。聖霊様の働きは長い間昔のことと考えられていました。時々ですね、その聖霊様の働きが現れる時もありました。しかし1900年の初めにホーリネスの中で安守の祈りによって聖霊のバプテスマによる異言の賜物が現れました。ホーリネスのグループの中でですね、異言で語り出すということが起こったんですね。そしてアルサー街というところでリバイバルが起こりました。そして1960年、デニス・ベネットという司祭がですね、朝の9時という有名な本がありますけども、聖公会の司祭でしたけども、この方が聖霊バプテスマを受けて、そしてそこからカリスマ運動という運動が起こりました。この運動はですね、どんどん広がっていって、そしてこの日本にも伝わっていきました。今私たちはこのペンテコステの日の出来事が今も起こるんだということを主張するですね、そのことを信じるペンテコステ派のものとしてこのように集っているわけですね。ですからこのペンテコストの日に下られた聖霊様の働きを信じ、そしてこの異言の賜物があるということを信じています。今もこのことがあるということを信じています。私たちはこの聖霊様がもっと深く私たちのうちに働いてくださるように祈り求めていきたいと思いますね。そしてさらに深い聖霊のバプテスマを受けて、聖霊様を求めて共に祈りましょう。そして私たちが聖霊を受けるなら、私たちは力を受けてエルサレム、イデア、サマリア全土、地の果てにまで私の証人となります。主が言われるようにですね、素晴らしい環境を成していくことができます。主なる神様がイエス様を使わされたように、私たちもですね、主に使わされていきましょう。そのために聖霊様を求めて祈りましょう。聖霊様による力を、愛を、知恵を、慎みを求めてですね、共に祈ってまいりたいと思います。主の証人とならせていただきましょう。いつもの方にもですね、お祈りいたしましょう。しばらくお祈りしましょう。あなた姉妹を呼んでください。
皆さん、お父さんも感謝します。これはまた幽霊班に招いてくださったことありがとうございます。皆さん、私も感謝します。このために十字架にかかって呼んでくださってありがとうございます。私たちは本当にあなたを知らなかったならば自分に落ちるところでした。しかし言ったのが蘇ってくださって、本当に私たちはあの仏様のことができたことを感謝します。そしてまた聖霊様を送ってくださったことをありがとうございます。聖霊様、本当にこの私たちを助けてください。 どうか聖霊様、私たちが生きる人生も導いてください。そして聖霊様、病ある人は野生の利用の中を助けてください。そういう問題があるところにも解決が道が開かれるように、聖霊様また助けてください。聖霊様、いつも私たちと共に食事をするときも入浴するときも家にいるときも寝るときも、いつも聖霊様そばにいてください。そしてこの私たちが本当にこの素晴らしいこの福音を語り継いでいくことができるように助けてください。聖霊様が本当にこの救いを求めている人のところに導いてくださって、私たちが福音を述べ伝えることができるように助けてください。またこの人たちも用いてください。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。
アーメン。